デボンション TV をご覧の皆さん、おはようございます。日本横浜の牧師山口武治です。今朝も生ける神の言葉、聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝ご一緒に味わう聖書の言葉は、吉明3章9節から17節です。吉明は聖書の中でも最も輝かしい記録の一つですね。読むものを飽きさせないドラマチックなストーリー。偉大なリーダーモーセから、そしてリーダーのバトンを受け取ったヨシュアも、やはり信仰のヒーローと言うべき人物でした。さあ、新たなるリーダーヨシュアに導かれて、いよいよイスラエルの民は神様が約束してくださった地を獲得すべく動き出していきます。しかし目の前にはヨルダン川がまるで大きな壁のように立ちはだかって、行く手を阻むんです。
ヨシュア記3章9節から17節。ヨシュアはイスラエルの子らに言った。ここに来てあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った。生ける神があなた方の中にいて、自分たちの前からカナン人、ヒッタイト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルカシ人、アモリ人、エブス人を必ず追い払われることを、あなた方は次のことで知るようになる。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。今部族ごとに一人ずつ、イスラエルの部族から12人を取りなさい。全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとき、ヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ、一つの堰となって立ち止まる。箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は借り入れの期間中で、どこの川岸にも水が溢れていた。ところが、箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると、川上から流れ下る水が立ち止まった。一つの堰が遥か彼方、サレタンのそばにある町、アダムで立ち上がり、アラバの海、すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。
試練や困難のない人生というのはありえないと思うんですね。たとえクリスチャンとして信仰があったとしても、人生すべてが何もかもが順風満帆というわけにはいかないでしょう。ヨシュアに導かれて進むイスラエルの民もそうでした。早速試練が訪れるんです。試練は漢字で試して練ると書きますが、まさに文字通り信仰が試され練られていくんですね。目の前に立ちはだかるヨルダン川を渡らなければならないんです。しかも時は15節にあるように借り入れの季節です。15節、ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいに溢れるのだが、次の4章に記されています。具体的には第1の月の10日、これは太陽暦でいうところの3月から4月の頃ですね。ヘルモン山から雪解け水がヨルダン川にどっと流れ込み、さらに春の雨のシーズンなので、いつもより水かさは増えて、そしていつもより水の流れも激しいんです。1年の中でも一番川を渡るには困難な時期なんですね。そんな時に川を渡らなければいけない。じゃあ神様はこのヨルダン川を渡るために船を用意してくれたんでしょうか。いいえ、ノアの時のように箱舟作れ、船を作れとは命じないんですね。じゃあ神様、橋を用意してくれたんでしょうか。いいえ、ノーブリッジです。自分の足で進まなければいけないんですね。皆さん、信仰というのは自分の足で歩かないといけないんですね。しかしその一方で信仰は、ただ闇雲に進んでいけばいいということではないんです。今日の聖書の箇所から私たちはシンプルだけれども、とっても大切な信仰のステップ ABC を学ぶことができます。信仰のステップ A は、 主の言葉を聞くことです。9節、ここに近づきあなた方の神主の言葉を聞きなさい。ローマ10章17節には、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとある通りです。聞くことから始まるんです。御言葉抜きの信仰生活はありえない。ノーバイブル、ノーブレックファースト、ね、そういう言葉がありますけど、それほどまでに御言葉を必要とし、御言葉を求める。試練を経験しても折れない人と折れてしまう人の差はどこにあるのか。一つは御言葉に聞いているかどうかなんですね。さあ、信仰のステップ B は、主の約束を握るということです。主はこの時どのような約束をイスラエルのために与えたんでしょうか。三つの約束が与えられてますね。七つの原住民リスト、カナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモリ人、エブス人、このすべてのために勝利することができるという約束。二つ目には、主が先頭に立って導いてくださるという約束。三つ目には、祭司たちの足が川についた、川底についたその瞬間にヨルダン川の水がせき止められるという、そういう驚くべき約束。皆さん、聖書というのは約束の書物ですよね。聖書には何千もの約束が記されているわけです。ならば、少なくともそのうちの一つの約束は、あなたに向けられている約束だと思いますね。あなたに差し出されている約束の言葉をぜひ握ってください。僕は今から30年前、中学2年生14歳の時にクリスチャンになりました。きっかけは初めて参加したバイブルキャンプです。そのバイブルキャンプで牧師が読んでくれた一つの聖書の言葉、約束の言葉、ヨハネ1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった。この約束を握ったんですね。この約束が僕の30年の信仰の歩みを守り、支え、今日まで導いてきてくれたんですね。さあ、信仰のステップ C は、行動に移すということですね。アクションです。信仰の醍醐味というのは、行動してみて初めてリアルなものになるんです。果たして主の言葉を聞いて、約束を与えられたイスラエルの民は、行動に移すことができたんでしょうか？15節。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、イエス、そうです。行動に移した。するとどうなったか？16節。なんと、ヨルダン川がせき止められた。しかも、完全にせき止められた。まるで映画のワンシーンを見ているかのようなミラクルを肌で体験したんです。皆さん、神様に不可能はないって、知識としては知ってますよね、知識としては。でもそれを肌で体験してるでしょうか。信仰のステップ ABC は、主の言葉を聞くこと、主の約束を握ること、そして行動に移すことです。その時あなたは不可能を可能にする神様のミラクルを肌で体験することになるでしょう。今日のあなたの一日が素晴らしいものであるようにお祈りしています。 God bless you。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、
2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。